ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、どうも。今回は原発の質問が来ていますね。7月8日に原発新規制基準が施行されますねと、佐々木俊さんからいただいたのですが、今日は7月10日ですので、2日前に施行されました。結局原発は再稼働されていくんですね。現状、日本は原発に頼るしかないのでしょうか。世界一厳しい基準といっても、それで原発の安全は確保されるんでしょうか、という質問が来ています
。そうですね、はい、新しい原発の新規制基準が、施行されましたので、これまでよりは厳しくなるんですよね。
そうですね。
例えば、原子炉の下に活断層が走っているところはですね、再稼働はできないとかですね、活断層が動いた過去の歴史で、今までだと2万年とか3万年とか、そういう、その程度の参考にしてたんですけど、今度は40万年まで遡って見るというふうに厳しくなってますよね。で、考え方は確かに変わっていて、これまでは原子力安全委員会がですね、規制の内容を決めて、電力会社がそれをちゃんと実行すればよかったと、ね、ところが今度はその電力会社がちゃんと言われたことをやって、それを原子力規制委員会がですね、審査するという形になった。
もう一歩踏み込んだ形
に。だから、ダブルチェックというような形になったわけですね。で、当然過去の地震、津波などに遡って、自然災害についての考え方も厳しくなったということもありますよね。だから、今までよりは厳しくなって、場合によっては、廃炉につながっていく原子炉も、原子炉によっては出てくる、
やっぱりここは使えないと、
使えないという原子炉も出てくるだろうと思うんですね。しかし現実には、こういう一応新基準を出して、一応クリアをしたということになればですね、その前提としてはやっぱりクリアすれば再稼働しますよということが、限界にちゃんとあるわけですから、脱原発という民主党政権時代の30年代には脱原発、原発を全部、廃止しますという考え方とは、明らかに世界一厳しい基準とは言っても、一応基準をクリアすれば、そして規制委員会がチェックをして OK ということになればですね、再稼働されていくと。だから、いくつかの原子炉はですね、日本で今後稼働していくことになるだろう。原子力ゼロという時代とは違ってくるというので、ここは大きく違ってきたところだと思うんですね。世界一厳しい基準を設けたといってもですね、福島第一原子力発電所がやっぱり思わぬまさかということでですね、つまりそれまでの想定とは、全く想定していたこととは違うことで、ああいう災害に陥ったわけですけれども、日本は基本的に地震国なわけですよね。これは前にも言ったことありますけれども、日本列島そのものが地震によって出来上がっている島なんですよね。つまり、大陸からのプレートと太平洋側のプレートがこうぶつかったところに地面が隆起して、そしてそれが日本列島という形になっているわけですから、そのプレートとプレートがですね、ぶつかっているところに、上に乗っかっているのが日本列島なんですね。だから当然常に地震があるわけです。このプレートとプレートがお互いに引っ張り合ったり、お互いにこう 潜り込んだりするので、うん、日本は地震から絶対に免れることはできない、
そうです、ね、
という、まあ、これはもう日本列島の宿命なわけです、はい、私で住んでいる日本という国の宿命として地震から逃れることはできない、
うん、
ただそれは大きいか小さいかだけの規模の違いだけであって、うん、地震がゼロになる日は、まあ、これは全くありえない、
うん、
ということを考えるとですね、将来想定もしなかったような大きな地震が起きてもですね、うん、おかしくない、はい、
うん、
それはそんなことは想定できないよということは言えないわけですね、
うん、
だから私たちはいつ何時自分たちが想定をしている考えて予想している希望をはるかに超えるような大型の地震が起きるかもしれないという中で私たちは生きているということを考えなきゃいけない、
うん、
まあ、そうするとどんなに厳重に審査の基準を決めて審査をしてもですね、はい、軽々とその大きな地震がですね、
うん、
突き破って、原子力発電所の、
はい、
事故トラブルに陥っていくことが、まあ、今後もですね僕はあり得るだろうと、
うん、
全くないとそんなことはありえないよっていうことは僕は言えないと思うんですね、
うん、
したがって僕はもうこれは福島を経験した後はですね、
はい、
日本の原子力発電所はですね、まあ、一定の時間の中で、
うん、
最終的には全部廃炉にしていく、
うん、
そして電力エネルギー源はですね、
はい、
やはり再生可能な自然エネルギーを思い切ってそっちに舵を切って開発していくと、
うん、
いうことをやらない限り常に私たちはですね、
うん、
危険と隣り合わせで生きていくことになると僕は思うんです ね、
うん、ですね。
だけど当面の産業界、
はい、
企業からの要望、
はい、
そして自民党政府の考え方からするとですね、うん、当面はとりあえずすぐは来ないだろうから地震は、
うん、
とりあえず原発を再稼働させて経済を動かしていこうと、
うん、
いう考え方ですから、
うん、
僕はやっぱりそれは非常に危険だなと。明日本当に大規模な地震があるかもしれない、
はい、
いうような、それが本当にもう東日本大震災だけじゃありませんけど、これまでいろんな地震があったということを考慮すると、日本はやっぱり地震から逃れることはできないわけで、どんなに規制の基準を高めてもですね、
はい、
僕らが予想してないようなところで事故が起きてしまう可能性は消えていないと思います。
そうですね、
だから一つずつ廃炉にするというスケジュールを決めて、
はい、
そしてこの廃炉はね50ぐらい今原子力発電所あるわけですけど、これを一つずつ廃炉にしていくってものすごいお金もかかるんですよね、
はい、
その作業する手間もかかるんですね。
うん、
ここでね、廃炉ビジネスっていうのはですね、
はい、
成り立つわけですよ。
あ、廃炉ビジネス、
廃炉ビジネス、
うん、
こうかなり長期間にわたってこの廃炉をやっていくビジネスは存在しなきゃいけない、
はい、
だから廃炉ビジネスが日本の経済に一定の影響を与えることができるわけだから、
はい、
僕は廃炉ビジネスを取って、
はい、
で一方で新しいエネルギー源を開発するビジネスもできる、
はい、
つまり新しいエネルギー源の開発ビジネス、
うん、
それからこれまでの原子力を廃炉にしていくためのビジネス、
うん、
2つのビジネスがこの出てくるわけですよね、
うん、はい、
だからこのそうすることによって日本の経済にも一定の寄与することができるので、僕はこの道を取るべきだと、
うん、
一刻も早く取るべきだと思います。しかし残念ながら、まあ、自民党公明党の自公政権はですね、
はい、
この新基準という一見厳しいと、世界一厳しいという触れ込みで、
はい、
しかしその陰で着々と現在ある原子炉をですね再稼働させていくという、
うん、
そっちの方向を取っていますので、
はい、
これはねやっぱり今後の日本人が考えていかなきゃいけない大きな問題と、
うん、そうですよ ね。
でこれはおそらく参議院選挙の中でもこれは争点として私たち考えなきゃいけない、
はいはい、
だけどこの脱原発ということもですね、前回の衆議院選挙の時はちょっとなりましたけど、
うん、
おそらく今回の参議院選挙の中では 21日投票日ですけども、はい、皆さんの意識の中にそんなにないんじゃないかと思うんですね。
そうですね。
だから僕あえてここで言っておきたいんですけども、はい、21日投票するときにはですね、この原発の問題もありますよと、アベノミクスだけじゃありませんよ、
はい、
憲法改正だけじゃありませんよ、原発の問題もありますよということをですね、あえてここで言っておきたいと思います。ぜひ考えて投票してください。
本当ですね、はい、この原発のことも選挙に響くわけですからね。いや、いろいろ考えてしまいますが、はい、まあ、佐々木さんはこう現状日本は原発に頼るしかないのでしょうかということなんですけれども。
いや、そんなことないですよ、
ね、今廃炉ビジネスというお話も出ましたし、
廃炉ビジネスと、それからね、新しい、そのドイツは現実にね、はい、それやってるんですよ。
あ、
ドイツは原発を廃炉にしていくわけですよ、30年、はいはい、40年かけて。 そのためにはビジネスが成立してるわけですよ、廃炉ビジネスが。で、一方でドイツはですね、
はい、
太陽光発電であるとか風力発電であるとか、まあ、地熱はないかな、バイオマスとか、まあ、そういうその再生可能エネルギーの開発のために新しい雇用が生まれ、ビジネスが生まれてるわけです、ドイツでは。現実にドイツでそうやってるんですけど、はい、ドイツ全部原子炉やめちゃったんですけど、原発全部やめちゃった、
ね、
だからドイツがやってるんだから日本だってやらないわけない。
本当ですよね、モデルがあるわけですからね。
日本もだから一日も早くそっちにね、舵を切るような政権が出てほしいと思うんですけども、民主党政権でさえもそれはなかなか、まあ、一応30年代脱原発ということは言ってましたけども、
はい、
結局それは国民に受け入れられなかったんですね。でも僕はここでぜひ皆さんに言っておきたいんですけど、これは国民が試されてる、
なるほど、
国民、私たちの問題なんです。私たちが原子力核放射能の被害に合うか合わないか、それは合わない方を取りたいですよね、
はい、
だけど経済優先させて原子力産業をですね、このまま温存していけば、いつかということは言えないけども、来る可能性がある、大事故が起きる可能性がある、その時に後悔してももう遅い、
はい、ですね、今は本当に選択できる状況にあるので、
今はチャンスですよね、僕はね、
はい、で、まあ、まずはその選挙にも行っていただきたいと思います、は
い、いただきたいと思いますね、
はい、
はい、
佐々木さんありがとうございました、
はい、
鳥越さん次回もよろしくお願いします、
はい、よろしく。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。